一般質問。姿勢全般に対して行われた一般質問のあらましです。なお、会派名は3月定例会議開催時点です。自民党相模原、小野博司議員。1. 相模原ブランド確立と強化の取り組みは、地域経済活性化などのため相模原ブランドの確立が大変重要だと考える。推奨品の販売が促進されるようブランド力の確立強化に向けた取り組みは。
市長、ブランドとして成り立つためには従来品との差別化が図られる品質やオリジナリティが重要であり、選定にあたっては一定の基準の設定が必要と考えている。またブランド化に向けた情報発信事業がより効果的効率的になるよう、市観光協会と産業振興財団が行う事業の一本化について現在調整を進めている。商品選定のあり方についても各団体と意見交換するなど、ブランド力の確立と強化に向けた検討をしていきたい。
2. 大規模災害時における水の確保。災害時の備蓄では水の確保が特に重要だが、本市の対策は。
市長、小中学校など市内22カ所の飲料水兼用貯水槽や公共施設142カ所の緊急遮断弁付き受水槽により飲料水を確保することとしている。さらに県企業庁との協定により谷ヶ原浄水場等の水が利用できることとなっている。
3. その他の質問は、1. 道路の維持管理、2. 相模原インターチェンジ周辺新拠点まちづくりでした。民主・市民関根正五郎議員。1. 天気予報の表記、相模原の追加を。天気予報に相模原を表記することはシティセールスなどの観点から重要と考えるが、進捗は。
市長、市としてもこれまでに県内の天気予報の代表地点である横浜や小田原と本市の位置関係などから、本市が代表地点となることは有効と考え、横浜地方気象台や NHK に働きかけてきた。こうした中、テレビ神奈川では平成27年4月から相模原の天気予報が放送されているが、 NHK については予報地点の追加による画面構成の変更などさまざまな課題があると伺っている。今後も機会を捉え関係機関に働きかけていきたい。
2. 通行に危険な電柱の移設。狭い道路にある事故や渋滞の原因となる電柱を民地など道路以外の場所に移設する考えは。
市長、電柱は道路法第32条の規定により道路専用物件として認められている。本市では専用許可基準要項に基づき土地所有者との交渉経過の報告を義務付けるなど民地への設置の促進に努めている。歩行者や自転車の通行に危険な電柱は地域の皆様や専用企業者と連携を図り移設などに努めていく。
3. その他の質問は、 1. 宅配ボックス設置促進についての考え、 2. ゴミの量が多すぎるゴミ集積場所の対策、 3. 動く歩道の有効性でした。公明党、難波秀樹議員。1. 特別支援学級児童等送迎支援への見解は、小中学校の特別支援学級の児童生徒が通学する際に保護者が病気などで送迎できない時の対応は、また送迎支援への見解は。
教育長、教育委員会が平成26年度に行った調査では、 送迎の手配ができないため、児童生徒が欠席している状況もある。長期的には、個々の状況や発達段階に応じて、自らの力で通学できるようになることが望ましいと考えているが、自立通学が困難な児童生徒の保護者に対しては、送迎に利用できるサービスの情報を提供するなど、市町部局と連携して、負担軽減に努めていくことが重要と認識している。
2.JAXA と連携した宇宙教育。子どもたちの好奇心や創造力を高めていく上での現在の取り組みと今後のさらなる連携は？
教育庁。各小中学校では JAXA を訪問しての宇宙にかかる学習や博物館での展示物およびプラネタリウムなどの見学が行われている。平成28年度には JAXA 宇宙教育センターに中学校教員を派遣し、宇宙教育の知識や技術を学校教育に生かすよう取り組んでいく。
3. その他の質問は、1. 外国人旅行者へのおもてなしと外国人に対する医療などの支援、2. 子宮頸がんワクチン接種後のケアでした。自民党相模原、石川雅信議員。1. 災害派遣医療チーム役割と編成状況は、他地域で災害などが発生した場合に被災地へ赴き医療救護活動を行う DMAT 災害派遣医療チームの役割と編成状況は？
市長、DMAT は国の要請に基づき災害拠点病院が編成することとされており、医師、看護師、事務員で構成され、大規模災害発生時には被災状況に応じ現場に急行し、救急治療などの役割を担うこととされている。現在市内3カ所の災害拠点病院においては、北里大学病院に3体、相模原共同病院および相模原赤十字病院に各1体が編成されている状況である。
2. 妊婦歯科健康審査の目的と内容。母子双方の健康づくり支援が重要だが、本市で実施する妊婦歯科健康審査の目的と内容は？
市長、妊娠期の歯と口腔の健康は母体と胎児に影響があることから、妊娠期特有の症状に関する知識や適切な歯磨きの方法などを身につけていただくために実施している。こうしたことから健康教育に重点を置き、講義や実習を中心に集団形式で実施しており、保健師による相談も合わせて行うなど、妊婦の健康を包括的にサポートしているところである。
3. その他の質問は、1. 被災者支援、2. 地域医療、3. 介護人材の定着、確保、育成でした。自民党相模原、宮崎雄一郎議員。1. マンション等住宅開発、公園設置基準緩和を。一定規模の住宅開発では、開発事業者が公園を設置することになっているが、設置基準を緩和し、既存公園を共同で利用すれば、地域コミュニティの活性化や市の財政にもメリットがあるが、見解は？
市長、市民1人当たりの都市公園面積は、平成31年度までに 6.3 平方メートルにすることが目標であり、住宅などの開発事業による公園の設置は重要な施策であると認識している。一方、近接エリアに小規模な公園が複数設置される状況は、設置や管理にかかる費用や効果の観点から課題があり、開発事業により設置される公園のあり方については、今後検討していきたい。
2. 業務系企業誘致、現状と今後は。業務系企業誘致について現在の進捗状況と今後の進め方は？
市長、企業が感じる本市の魅力や課題などのニーズ調査を行いながら、関連部局が連携し、本社機能を有する業務系企業などの誘致方策の検討を始めた。今後は調査結果を踏まえて誘致策を策定し、経済団体と連携を図りながら、広域交流拠点のまちづくりに合わせた企業誘致を積極的に進めたい。
3、その他の質問は、広域交流拠点のまちづくりでした。民主市民金子時夫議員。1、電力小売全面自由化、市の電力会社設立は。本市の施設で多くの発電をしているが、これらを取りまとめ、より安定的に供給する電力会社が必要である。自治体による電力会社の設立について考えは？
市長、平成28年4月からの電力小売全面自由化により、多くの民間事業者が電気事業に参入し、多様なサービスが提供され、家庭や事業者である需要家の選択肢が広がると考えている。こうした中、市における電力会社の設立は、事業採算性や専門的知識の必要性など多くの課題があることから、現状では難しいと考えている。
2、基地の全面返還に向けた取り組み。本市の市是、市の方針、主張、市是である基地全面返還に向け、さらなる展開に臨むべき時期だが、今後の取り組みは？
市長、現在返還が合意されている相模総合補給省の北側外周道路部分や、いわゆる返還4次案について、国との協議等を進めている。今後も基地を取り巻く諸情勢を的確に把握し、また町づくりの将来像を見据えつつ、市米軍基地返還促進等市民協議会とともに、基地の全面返還に向けた取り組みを粘り強く進めていきたい。
3、その他の質問は、厚木基地騒音被害対策の充実でした。公明党、後田博美議員。1、子宮がん検診受診、若い世代への啓発は。20歳から受診できる子宮がん検診について、受診率が低い若年層に向けて啓発する必要があると考えるが、今後の取り組みは？
市長、これまで野島ステラ神奈川相模原の選手や女子学生など、同世代の女性にご協力いただきながら啓発を実施してきたが、今後も若い世代により関心を寄せていただけるよう、創意工夫を凝らし、啓発に取り組んでいきたい。
2、中学校給食の喫食率向上の取り組み。現在の中学校給食の喫食率とその要因、喫食率向上に向けた市の取り組みは？
教育庁、本年1月末の喫食率は 44% であり、給食開始時に比べ低下している。低下の要因は、食中毒予防のために一度冷ましてから提供していること、中学生になると指向性が強くなることなど、複数の要因があると考えている。こうした状況を改善するため、冷めても味が落ちないよう調理方法を工夫するとともに、生徒が提案した献立の導入、保護者を対象とした試食会の開催など、デリバリー給食への関心や理解を持っていただけるよう取り組んでいる。
3、その他の質問は、緊急輸送道路、無電柱化事業でした。
日本共産党、山下真一郎議員。1、障害者控除対象者認定書の自動交付を。障害者控除対象者の認定基準が、要介護認定調査における日常生活自立度を元にしているのなら、要介護認定者は 障害者控除対象者であるかの判定をすることが可能であると考えるが、見解は？
市長、障害者控除対象者の認定にあたっては、要介護認定における日常生活自立度を基準としていることから、要介護認定者については、障害者控除の対象となる人の把握は可能な状況である。
2. JR 総武台下駅のバリアフリー化。総武台下駅のエレベーター設置を促進するべきだと考えるが、国の基本方針でバリアフリー化を図るとされる利用者数3000人の基準は満たしていない。県内 JR 駅のバリアフリー化実施率は？
市長、主に神奈川県内の路線を所管する JR 東日本横浜支社によると、平成27年10月末時点において、利用者数3000人以上の駅では91駅中81駅、89% の駅のバリアフリー化が図られており、また利用者数3000人未満の駅および無人駅の16駅中1駅においてスロープによるバリアフリー化が図られていると聞いている。
3. その他の質問は、地域循環型経済、住宅リフォーム助成制度の復活、商店リニューアル助成制度の創設でした。民主市民栗原豊議員。1. 少子化対策、市として婚活支援を。成婚率向上は少子化の解消に有効と考えるが、市の結婚活動支援機関を開設する考えは？
市長、サポートセンターの設置など結婚に関する直接的な市の関わりは、行政の活動範囲や民間との役割分担などを踏まえ慎重に検討すべきと考えており、総合的な視点から安心して子育てのできる環境づくりや、働きながら子育てしやすい労働環境整備など重点となる取り組みを進めることで少子化対策を推進していきたい。
2. リニア新幹線車両基地の観光化。戸谷に計画されているリニア中央新幹線関東車両基地を活用し、基地施設見学など外国人観光客をターゲットにした観光地化への構想計画などを進める考えは？
市長、リニア中央新幹線は日本が世界に誇る最先端技術として世界から注目されており、同車両基地は見学などへの対応を図ることや、津久井地域の観光資源と結びつけることで本市の観光拠点となると考えている。市としては観光振興の観点からも、 JR 東海などへの働きかけや基地を活用した取り組みについて引き続き観光関係団体と協議していきたい。
3. その他の質問は、丸 1. 津久井広域道路延伸、丸 2. 体育振興でした。殺走長友義樹議員。1. 美術館基本構想2巻の機能と費用は。美術館基本構想には橋本と補給所を一部返還地に整備する美術館があるとのことだが、それぞれの機能と整備費用の想定は？
市長、仮称美術館相模原は、市内外から多くの集客が可能な先進的かつ斬新な企画展示や、本市ゆかりの著名な作家の絵画や写真などを活用した展示を行う芸術文化の総合拠点として、また仮称美術館橋本は、作品の制作過程を公開できる展示室での活動など、市民との連携や交流による 新たなアートの学びと創造を実現する場として整備していきたいと考えている。なお、美術館の整備費用は整備手法と合わせ今後検討していく。
2. 特命主管ポスト設置の目的は、部長局長で退職、外郭団体の役員などとして再就職し、65歳を過ぎても辞めない人がいるため、ポストが空かず、特命主管という局部長退職者用の席を設置したと思われるが、設置の目的は？
市長、特命主管については、管理部門における特定の制度の企画・運営や、事業部門における重要施策の推進に係るポストに配置し、局部長として培った豊富な知識や経験を生かしていきたい。
3. その他の質問は、人と企業に選ばれる町でした。自民党相模原渡辺俊明議員。1. 交通安全の確保、路面標示の管理は。道路路面標示は摩耗して、不鮮明な箇所などが散見されるが、維持管理の状況は？また、道路管理者と県警察との連携の取り組みは？
市長、道路パトロールや市民からの情報提供などに加え、平成27年度から運用を開始している道路通報アプリ、パットルンからの写真や位置情報などを活用して、路面標示の維持管理に取り組んでいる。平成27年11月には、道路管理者と警察などの関係者で構成する路面標示等連絡調整会議を設置し、意見交換や情報共有を行うなど、緊密な連携を図っている。
2. 学校情報教育推進事業の現状。本市の小中学校における学校情報教育推進事業の現状は？
教育庁、平成26年に策定した学校の情報化推進計画に基づき、子どもたちの情報活用能力の育成や、ICT を活用した授業改善などに取り組んでいる。各学校では、子どもたちが大型テレビの画面などに自らの考えを映して発表し合うなど、主体的、協働的な活動が行われている。さらに、モデル事業として、小中学校各2校で、授業におけるタブレット PC のより効果的な活用方法について研究を進めている。
3. その他の質問は、子育て環境整備、子育て支援策でした。公明党大崎秀春議員。1. 障害者スポーツ一元的な情報提供を。障害者スポーツの裾野を広げ、各種大会の参加者を増やすためにも、市や各種団体などの取り組みを一元的に情報提供する仕組み作りが必要と考えるが、見解は？
市長、スポーツフェスティバルなどで障害者スポーツの体験コーナーを設置するなど普及に努めている。障害のある方々に対する情報提供の充実は大変重要だと認識しており、障害者理解や障害者団体の活動を情報発信するホームページの開設準備を進めている。今後、障害者スポーツに関するイベントや競技内容などの情報も一元的な提供に努めていきたい。
2. 防犯カメラで安心のまちづくり。補助金を支出して設置する防犯カメラには解像度や最低照度などの基準を設けるべきでは？
市長、独自のガイドラインの策定により、効果的な設置やプライバシーの保護など、配慮すべき事項を定めるとともに、自治会などを対象とした 補助制度の創設に向け準備を進めている。防犯カメラは犯罪の抑止とともに犯罪捜査の支援などにおいても大きな効果があることから、補助制度において解像度など一定以上の性能を持つ防犯カメラの設置を促進していきたい。
3、その他の質問は、1、福祉施策、2、観光経済施策でした。民主市民石川至議員。1、一般ごみ収集体制、見直しの市民周知は、本年10月から一般ごみの収集回数を週3回から2回に変更するにあたり、混乱する可能性があるが、市民への周知の取り組みは？
市長、新たな収集曜日については、広報相模原や市ホームページなどに掲載するとともに、各地区自治会連合会への説明や、集積場所への事前予告、新たな看板設置、専用リーフレットなどの全戸配布など、円滑な移行に向け、さまざまな媒体による周知に努めていきたい。
2、今後のごみ資源集積場所対策。収集日の間隔が最長で4日になるため、さらなるごみの減量化、資源化や散乱防止の対策が必要と考えるが、今後の取り組みは？
市長、ごみの減量化、資源化については、ごみと資源の分別が最も重要であることから、啓発冊子による周知のほか、本年1月から実施している集積場所での早期啓発を、10月の収集運搬体制の見直しに向け、継続して実施していきたいと考えている。ごみの散乱防止対策としては、散乱が懸念される集積場所へのネットの配布や集積場所の分割など地域の皆様との連携を図りながら進めていきたい。
3、その他の質問は、1、教員の人材育成、2、公共施設マネジメントの取り組みでした。自民党相模原中村雅治議員。1、相模縦貫道路新料金導入の評価は、国土交通省が本年4月からの首都圏の高速道路料金体系を発表したが、市の見解は？また、ETC2.0 の周知と普及策は？
市長、圏央道の料金の引き下げにより、市民の利便性の向上が図られるほか、地域経済活動の活性化やインターチェンジ周辺のまちづくりの進展が一層図られるなど、大いに期待しているところである。ETC2.0 は交通渋滞の解消や交通事故防止に有効なシステムであることから、国や高速道路株式会社はホームページへの掲載やサービスエリアなどへのリーフレットの配下など、一層の普及に努めていくとのことである。また、ETC2.0 購入者に対しては、高速道路株式会社による助成制度が本年3月から導入されている。
2、県道54号相模原相川線での右折。上溝高校入口交差点を越えて設置された上溝交差点の右折レーンを安全に通行する対策は？
市長、上溝高校入口交差点の右折レーンでは、右折と直進が可能である。渋滞時の後続車の進路変更による交通事故の防止については、通行状況を注視し、警察と連携し、安全な通行の確保に努める。
3、その他の質問は、大船渡市への支援、職員派遣などでした。
民主市民臼井孝彦議員。1、 市民文化都市深度化、深めること。美術館基本構想は、新設美術館は戦略上重要な施設と位置づけられると思うが、どのような戦略のもと、どのような美術館像を考えているのか。
市長、仮称美術館相模原は、広域交流拠点である相模総合補給所を一部返還地に整備することにより、同返還地に合わせて整備される広域交流機能や広域商業機能などを有する各施設との連携による相乗効果が生まれ、交流人口や生活人口の拡大などを戦略的に図ることができると考える。また美術館像については、広域交流拠点における文化創造機能を担うため、芸術文化の総合拠点として整備したい。
2. 相模原児童更生施設計画。児童クラブの量の拡充と質の向上について、計画見直し協議会から出た意見と市の課題は。
市長、同協議会から受け入れ人数拡充には、学校の余裕教室などをはじめとした既存施設の有効活用や処遇改善などによる職員の確保、民間事業者の参入促進などが必要であり、質の向上には職員の専門性の向上を図る必要があるとの意見をいただいた。市としても開設場所や職員の確保、民間児童クラブなどを活用した場合の支援のあり方などが課題だと考えている。
3. その他の質問は、1. 高齢者施策、2. 来訪者、本市への訪問者増加への施策でした。日本共産党竹越さなえ議員。1. 身近な街区公園に幼児向け遊具充実を。身近な街区公園に幼児向け遊具を充実させることは、子育て世代、若い世代の定住促進にもつながると考えるが、見解は。
市長、公園の遊具には対象年齢がおおむね3歳から6歳までの幼児用と6歳から12歳までの児童用がある。遊具の選定にあたっては、周辺の住宅環境や地域の自治会のご意見などを考慮しながら決定している。今後は相模原市町人仕事創生総合戦略に掲げている若年世代の地域定着の促進の考え方も十分に踏まえた上、引き続き地域のご意見なども考慮しながら設置していきたい。
2. 街中で休めるベンチの設置を。高齢者に優しい街相模原にするため、街中にちょっと一休みできるベンチを設置すべきだと考えるが、見解は。
市長、現在ベンチは人通りの多い幸福院広い幅の歩道や駅前広場、バスターミナルなどに約240基設置している。今後は道路改良の際に、歩道幅員、歩道の幅や歩行者交通量などを勘案し、ベンチの設置について検討するなど、高齢者に優しい街づくりに向け取り組んでいきたいと考えている。
3. その他の質問は、交差点の安全確保に向けてでした。公明党米山貞勝議員。1. 淵野辺駅周辺公共施設の再整備は。淵野辺駅周辺の公共施設については、公共施設の保全・利活用基本指針を踏まえた集約化による整備が必要と考えるが、再整備に向けた取り組みは。
市長、平成28年度策定予定の仮称 公共施設マネジメント推進プランでは、地区ごとの複合化、多機能化などの方向性などを示していきたい。淵野辺駅周辺は、大学や高校などの文教施設が立地し、若者世代が多く行き交う地区中心商業地であるとともに、南口エリアには複数の公共施設を設置していることから、これを踏まえ、具体的な検討を行っていきたい。
2. いじめ防止基本方針の見直し。相模原市いじめ防止基本方針は、その後に制定された2つの条例の内容を反映した見直しが必要と考えるが、見解は？
教育長。家庭、学校、地域、市、その他の関係機関が一体となっていじめ問題に取り組んでいくという基本理念の継承とともに、いじめの防止などに関する条例や子どもの権利条例の内容を踏まえ、より実効性のあるものとなるよう見直しに向け検討を進めていく。
3. その他の質問は、1. 土木行政など、2. 相模原産業振興ビジョン2025でした。日本共産党萩生田学議員。1. 返還不要の奨学金制度の創設は、本市の2つの奨学金制度の利用状況は、また本市として返還不要の給付型奨学金を創設する必要があると考えるが、見解は？
教育長。相模原市奨学金は、経済的理由により就学が困難な高校生に貸与するもので、毎年6名の募集に対し、平成26年度は0名、27年度は1名、28年度は3名を決定している。また、相模原市岩本育英奨学金は、学術優秀ながら、経済的理由により、就学が困難な高校生に対し、奨学金を給付するもので、毎年5名の募集に対し、平成26年度以降、毎年5名を決定している。本市独自の奨学金について、岩本育英奨学金以外に、給付型制度をさらに創設することは考えていない。
2. 高齢者へのバス運賃補助事業。神奈川中央交通が発行する、かなちゃん手形購入への助成を含め、市独自の高齢者へのバス運賃補助事業を行うべきと考えるが、見解は？
市長、市単独の高齢者へのバス運賃補助事業は、財政上の課題などから現時点では難しいと考えており、第6期高齢者保健福祉計画に掲げた地域包括ケアシステムの構築にかかる取り組みを重点的に進め、高齢者の社会参加や介護予防の推進に努めていきたい。
自民党相模原稲垣実議員。1. 保護司の活動支援サポートセンター開設を。緑保護区保護司会が城山保健福祉センター内に厚生保護サポートセンターを開設した。中央区及び南区でも同センターの開設支援が必要と考えるが、見解は？
市長、保護司の方々は罪を犯した人の更生保護のほか、犯罪や非行の防止に関する普及啓発など、市民の安全安心を担う大切な活動を行っている。こうした保護司の活動をより円滑に行うため、更生保護サポートセンターは重要な活動拠点になるものと考えており、緑区同様、中央区及び南区の保護司会も早期に私有施設で開設できるよう検討を進めている。
2. 市内米軍基地のゴミの受け入れ。基地のゴミの受け入れ条件について、排出の開始時期やゴミの量など、現在の協議の状況は？
市長、ゴミの受け入れを開始するにあたり、本市のゴミの排出ルールの確認などを行うため、本年2月に在日米陸軍と協議を行った。米陸軍としては、ゴミの排出開始は9月頃を予定し、排出量は年間約1800トンを見込んでいるとのことで、本市としては条例に基づく多量排出事業者として、原料化等計画書などを提出するとともに、ゴミの原料化・資源化を指導した。
3. その他の質問は、経済施策、商工会議所と商工会でした。殺走、五十嵐千代議員。1. 補給省一部返還地、国際都市をビジョンに。補給省一部返還地の核となるビジョンとして、国際都市を掲げることについて見解は？
市長、本地区を含む広域交流拠点形成に向けた考え方や取り組みは、国の首都圏広域地方計画において、人や情報が活発に行き交うスーパーメガリージョンの形成、および首都圏南西部国際都市群の創出の一つとして掲げられている。これを踏まえ、広域交通網の充実により、多くの来外者が訪れる国際的な都市として、人や企業に選ばれる相模原新都心づくりに取り組んでいきたいと考えている。
2. 稼ぐ公共資産としての公園活用。民間事業者が公園に飲食店などを設置、運営し、その賃料などによる収益を公園の維持管理費等に充てる取り組みを進めるべきと考えるが、見解は？
市長、平成28年度策定予定の仮称パークマネジメントプランでは、公園の運営面などのソフト面の方針を定めることとしており、この中で民間事業者などとの連携により、公園の利活用を図り、効率的な管理運営を実現できるような仕組みについても検討していきたい。
3. その他の質問は、1. 町の活性化のための規制緩和。2. しなやかで強い行政組織に向けてでした。民主市民、岸並隆議員。1. 武道館機能を有する総合体育施設の検討。武道館機能を有する総合体育施設の整備について、現在の進捗状況と検討内容は？
市長、平成27年度は26年度に引き続き、学識経験者や競技団体の代表者などからアドバイスをいただきながら、検討委員会で検討を重ね、平成28年3月末の基本構想策定に向け最終調整を行っている。検討内容は、今後の人口の変化や既存の体育館の利用状況などを踏まえ、武道の実施に配慮した総合体育施設として、国内トップレベルの試合の誘致にも配慮した。
2. ロボット導入支援機関の役割。平成27年9月開設のロボット導入支援センターと、平成26年度に立ち上がった相模原ロボットビジネス協議会のそれぞれの役割は？
市長、ロボット導入支援センターは、製造業における労働力不足の解消や生産性向上のため、企業のロボット導入を促進する役割を担っている。一方、ロボットビジネス協議会は、 成長著しいロボット産業の育成を図るため、様々な分野のロボット開発や関連ビジネスの展開を検討する場であり、展示会への出展による PR 活動にも取り組んでいただいている。
3、その他の質問は、持続可能な都市経営でした。自民党相模原山西和夫議員。1、相原大沢線道路用地開発の機会に確保を。相原大沢線は通り抜けられない道路とのことだが、橋本大沢地区を結ぶ重要な路線であり、大規模開発のこの機会に道路用地の確保を強く求めるが、見解は？
市長、職業大跡地周辺の道路整備は、リニア中央新幹線駅の建設スケジュールを考慮し、当面は相原高校の移転などと整合する時期規模の線形で整備するものとしているが、将来的な道路交通ネットワークの強化に向けて、道路計画と整合する跡地利用について関係者と調整を図るなど、引き続き実現に向けた検討を進めていきたい。
2、都市計画道路相原宮下線の整備。第2、第3工区の用地取得の状況と今後の整備計画は？
市長、相原宮下線は相原大沢線から市道相原228号までの第2工区に引き続き、平成27年度から市道相原231号までの第3工区の用地取得を進めている。平成28年3月末の用地取得率は、両工区合わせて約 42% となる見込みである。今後は用地取得の進捗や既存道路との接続などを考慮しながら、地域住民の方々との調整や関係機関との協議を行い、整備に向けた取り組みを進めていきたい。
3、その他の質問は、1、地方創生への取り組み、2、市営住宅政策の見直し、3、都市農業振興対策でした。